この歴代史16章にまで来たんですけれども、この16章のテーマを挙げるとするならば、祝福、礼拝、そして賛美というふうにテーマをつけられるところだろうと思います。でそうしますと、歴代史の記者が私たちに伝えている2つの点が強調されると思います。一つは何かというと、神の民とはどういう民なのか、つまり私たちキリスト者とはどういうものなのか、何をするために私たちは救われたのかということにつながるだろうと思います。でもう一つは、じゃあ今ここで言ってるように神を褒めたたえるためですと答えるとするならば、じゃあ神を褒めたたえるとはどういうことなのか、何をどのように褒めたたえたらば褒めたたえたことになるのか、そんなことが実はこの16章を見ていくときに分かるのであります。ですから先ほど前回からもお話ししましたように、13章から15章のこの記事というのは、13章でこのエルサレムに契約の箱を運び込む者は失敗をします。で14章でこれは契約の箱との関係の中で神が共にいる時の勝利ということが書かれます。そして15章に至って第2回目のこのエルサレムに対するエルサレムへの契約の箱の、移動というのが祝福のうちに行われます。そしてこの13章から15章で今まで語られてきた最大の目的は何かというと、先ほど言いましたように神の箱、契約の箱がエルサレムに安置されるということであります。これでクライマックスが完成したわけです。じゃあそれで終わりかというと、そうではないのが16章です。安置して契約の箱を前にして、神の民は神の民としてどうすることが神の民の務めなのか、実はここから始まるんですね。契約の箱が身元に、自分たちの元に来た、自分たちの首都に来た、王と共にあるということで決着ではなくて、そこで私たち神の民はどうすることなのかが16章の実は主題でありますし、またそれが中身なんですね。私たち神の民の中身は何なのかという、そのところが16章で語られています。ですから16章の一節でこういうふうに言っております。契約の箱が運び込まれただけではなくて、16章の一節、こうして彼らは神の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中に安置した。それから彼らは神の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げたとあります。そこから始まるというところであります。でこの16章は先ほどお配りしましたように、詩編のが引用されてまして、その詩編の105編と96編とまた106編がこう引用されていくわけですけれども、そのようにして詩編がですね、歴代史の著者によってこう必要に応じてって言ったらいいんでしょうか、ここもう用いられ引用されて、そしてこう積み重なっていくんです。神様を賛美するってどういうことなのかっていうのがこう積み重なって重層的にこう言われているんですね。ですからこのところをこう見ていきますと、神を賛美するといったときに、まずじゃあ何をするのか、簡単に言いますと、8節から22節で神の契約が、約束が成就したということに対する感謝なんですね。それを褒めたたえます。そしてその次にこの23節から33節は何かというと、この 神は地のすべての王である、王の王であるということがもっと褒めたたえます。そしてさらに今度は34節から36節で、じゃあその王の王であるその神の民の救いのための祈りっていうふうにこうなっていきます。このようにして神を褒めたたえるということをこう積み重なって、神はこういう方だ、そのお方が実は私たちの救うお方なんだって、だから賛美するんだという、その賛美の内容がこう積み重なっていくって言ったらいいんでしょうかね。そんな風にこう書かれているのが16章だろうというふうに見ますと、非常にとても非常にとてもっておかしいですが、とても16章は私たちにとって神の民がなすべきこと、最終的にはこの偉大な神が私たちにとっては救いの神なんだ、だから褒めた代表ではないかという、この、メッセージとなっている、とても示唆に富んだ私たちの神様を褒めたたえる、その褒めたたえ方って言ったらいいんでしょうか、また褒めたたえる内容についてこの16章は私たちに語っているところですね。でそれを見てまいりたいんですが、これを全部しますととてもじゃないけれども今日一日中かかってしまいますので、まず本当はもう少し進むつもりだったんですが、今回は1節からこの7節までの前半の部分をこう共に見ていきたいと思います。つまり褒めたたえる内容に至る前のこの序文というんですか、導入みたいなところですけれども、その褒めたたえるまず姿勢とか意味ということについて教えているところを見てまいりたいと思います。先ほども言いましたように神の箱、これは契約の箱ですが、ここでは神の箱という表現を使っています。なぜ神の箱っていう言葉を使って契約の箱という言葉を使わなかったのか、私はこの後ですね、ギブオンにも天幕があるんですね。でこの天幕でも礼拝がなされているんです。つまりこの時はエルサレムのダビデが用意したその幕屋と、そしてギブオンにあるその幕屋、つまりモーセの時代からずっと続いてきたあの造りである神殿に変わるようなものなんですけれども、その幕屋があって、その幕屋でも賛美がなされていた。 そしてそこに使えるレビ人がいた。そうするとその契約の箱というと何かこうその箱だけに意味があるかのごとくに見えることを神の箱という表現を使いまして、印ということが強調された表現なのではないかなというふうに、これは私の想像なんですが、それここで神の箱という表現に変わったというふうに理解するわけであります。でそうしますと、このエルサレムでのこの出来事の中で非常に今までの神様のにお仕えする、神様を礼拝する方法とは違った方法がダビデによって取り入れられていく、実は神礼拝の在り方が転換していくまた時期でもあるわけです。それはどんなことかというと、ダビデは本来祭司ではありません。祭司ではないんですけれども、この2節を見ますと、ダビデは主の名によって民を祝福したとあります。これは祭司がする働きなんですよね、取りなす、そして民を祝福する。で、そういう意味でダビデは祭司の職分である民の祝福をリードしていく、そういう働きをしていった。これも今までとはちょっと違うところですね。新しいこのスタイルだというふうに言わなければなりません。そしてまた、あるいは一時的に引き継いでいって、今度は民全体をこう礼拝へと導いていくという、ある意味でレビ人的な働きもいたします。そしてまた、このさまざまな食物の配給というものがなされるときに、実は祭司がそれをするんですが、その祭司の働きのその食事を 食べ物を民に与えるということの中に一つの預言者的な意味合いも持ってるなと思うのはなぜかと言いますと、この様々なこの良き食物の配給っていうのは王のある意味では褒美ではなくて象徴的な性格を持っている事柄で、それは何かというと、あのエジプトから出てきた時にイスラエルの民はあの約束の地、蜜と乳のあふれる地っていうのをこう約束を受けてずっと来たわけです。それを目指して、そしてその成就をこう願って来た地がカナンの地であります。でダビデは今それを実現するわけです。預言者を通して語られたことは今ここに成就したということを象徴するかのごとくに、ダビデはここに様々な良きものを配給していきます。約束のうちの良きものが神によって与えられた、神の御旨は今ここに確認されたんだっていうことの、あの信仰への進めとしてこのことがなされたんだろうなというふうに考えられますよね。そこに間違いはないだろうと思います。そしてこの契約の箱の旅というのは、2度目のこのエルサレムのへの契約の箱の搬入というのは、先ほども言いましたように、第1回目の時とは違いまして、15章を見ますと祝福と喜びのうちに運び込まれてきます。そしてこのダビデが13章では書かれていませんでしたが、15章には書かれています。ダビデがこの箱のために、神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張ったという、用意された天幕に運び込まれた。そしてこの16章の一節を、それを繰り返すように、しかもそれをですね強調しましてですね、16章で言い換えています。ダビデがそのために張った天幕の真ん中に安置した。なんか意味深な言い方ですよね。やっぱり神様が中心だっていうことを強調するかのごとき、15章から16章でこういうふうに言い換えていく。これから神の民が、神の民とは何なのかというと、まさに神と共にある民、つまり神を信頼することを国家の土台とすること、そしてそれが神の民が頼り、また祈ることがまたできるお方、そのお方を中心として国家がなっていく。今それが始まるかのごとき、私はちょっと考え言い過ぎでしょうかね、考え過ぎ、まさに真ん中に置いたということの中に、実はこの歴代史の記者がですね、私たちのは神を中心とした、私たちの民の中心であり、心の中心として、信仰の中心としてこの神を置いたということを、それが私たちなんだということを言っているかのごとくに私は思えるのであります。そしてその理解は間違いではないだろうなと思うんですが、でそのさらにですね、それだけではなくて運び込みました。そうするとその後半なんです。16章のその一節の後半から2節を見ますと、こうあります。それから運び込みましたね。それから彼らは神の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、主の名によって民を祝福したとあります。でここにありますように、実は全焼の生贄って何かっていうと、やはりこれは献身の印としての全焼の生贄だろう考えられます。そして和解の生贄、まさに神と共にあることを許された感謝の印の生贄が捧げられた。そうすると礼拝、神の民の礼拝って何かというと、その献身と感謝、それが礼拝においてダビデが大切にした礼拝の要素となっていったということが言えます。これはモーセが幕屋でなせてきた意味ではなくて、まさにその生贄が 税書の生贄が献身の印であり、またこの和解の生贄が感謝の印である。感謝と献身が礼拝の中心になっていく。これは本当にダビデによってもたらされた礼拝の構成要素として重要な点だろうというふうに思えますね。そして3節、この繰り返しになりますけれども、ダビデは都の中心にお迎えしたばかりの2節において主の名によって民を祝福し喜びを分かち合うためにどうしたかという3節が先ほど言いましたようにあるわけです。そしてイスラエルの一人一人皆に男にも女にもそれぞれ丸型のパン、夏目安の菓子、干しぶどうの菓子を分け与えたと見ます。そうそうありますから、パンや菓子を分け与えたとあります。これはまさにダビデの喜びの一つの姿であります。神と共にあるということがどれほどダビデの心を豊かにしたことかを示すものであります。その私たちが神様の前にその喜び感謝し、そして献身をしていくということは、三節の良きものを分かち合う心が与えられていくようですね。神の豊かな祝福の分かち合いであります。神を喜ぶ心に分かち合いが生まれるということを私たちに教えます。そうすると礼拝って献身と喜び感謝を持って捧げるのが礼拝であって、そしてそれは私たちが何かを得るためのものではなくて、良きものを分かち合う結果になって現れてくるのが礼拝の構成要素として大切な点であることを私たちに教えるところではないでしょうか。ダビデはそのように神の前に神の民として王としてそれを模範を示すわけであります。そして4節、それからレビ人の中のある者たちを主の箱の前に仕えさせ、イスラエルの神主を覚えて感謝し褒めたたえるようにした。でその内容が8節以降というふうにこう見ていくことができるでしょう。でこの賛美と喜びがここを見てみますと一時的なもので終わるのではなくて、常に保たれるようにイスラエルの神主を覚えて感謝し褒めたたえるというふうに、レビ人たちの ある者たちを任命したとあります。つまりイスラエルのこの生きる目的、存在の目的というのは神を覚えて感謝し、そして褒めたたえることがこの目的である、その目的となっているということをレビ人を特別にそのためにこの任命して主の箱の前で使いさせたのであります。このように神礼拝に新しい要素をこう取り入れたのは何かというと、褒めたたえるということなんです。賛美させる、そういうものを特別に選んだということなんです。これは今までになかった実は新しい要素であります。でそのために用意されたレビ人というのが実はこの五節ですよね。頭はアサフ、彼に次ぐものはゼカリア、エイエル、この、シェミラモテ、そしてエヒエル、下神そうですが、マテテアヤ、そしてエリアブ、ベナヤ、オベデ、エドム、エイエル。で彼らは従弦のことや盾事などの楽器を携え、アサフはシンバルを響かせた。で五節によりますと、そこには頭をアサフとしたっていうんですから、きちんと統一が取れているってことですよね。リードする者がいるっていうことです。点々バラバラにそれぞれ好きな歌を歌ってるわけではなくて、そこには秩序がある賛美であったということがここに、見ることができます。でもう二人のこの指揮者がヘマンとエタン、まあエドともこの15章17節によれば出てきますが、この17節、15章の17節ではこう書いてあります。そこでレビ人はヨエルの子ヘマン、彼の同族からベレクヤの子アサフ、 そしてメラリ族から彼らの同族クシャヤの子エタンを立てた。ですから指導者としてアサフとまたエタンがいたと。でそのそれをこう見ていきますとどうもですね、じゃあアサフはこのエルサレムの神の箱の前で指揮者としてこの賛美をする者として立てられる。でエタンは どこかというとどうもギブオンにあるこの高き住まい、主にある主の住まいの前におらせたと、39節にはあります。祭司サドクと彼の兄弟である祭司たちをギブオンの高きところにある主の住まいの前におらせたとありますように、どうもギブオンにある主の住まいの方に派遣されたのではないかと思われます。あとレビ人たちのこの働きに任命したリストはここ37節から42節にも当然出てきます。そしてエルサレムの契約の箱が来たために必要になったこの礼拝の変わらない構成要素としてこの6節を見るとこうあります。16章の6節、祭司ベナヤとヤハジエルはラッパを携え常に神の契約の前箱の前に置いた。そして37節見ますと、彼はその場所すなわちこの主の契約の箱の前にアサフとその兄弟たちを留めておき、毎日の日課として常に箱の前で仕えさせたともあります。そして40節見ますと、全焼の生贄を朝ごと夕ごとに絶えず、またそのまた全ての主のイスラエルに命じて律法に書かれている通りに全焼の生贄の壇上で主に捧げさせたとありますから、この献身捧げるということとそして賛美ということ、感謝の印の犠牲というものとが、これは規則正しく続けて行われていたというふうに強調されていきます。つまりイスラエルの礼拝活動とその人事はしばらくの間はこの契約の箱のあるエルサレムと、そしてまた先ほど言いましたように天幕ギブオン、天幕で覆われた祭壇のあるギブオンに分かれてやはり行われていたようであります。さて歴代史には聖器の儀式とともに賛美の生贄の中には聖書を使うということの価値を強調しているのが実は8章の36節です。8節から36節です。でここでやはり生贄とか捧げ物の中に賛美がここに加わっているということは、この歴代史の記者はここで強調していきます。このようにして神を褒めたたえることがこう見ていきますと、そしてそれを常にすること、そしてそれが定めとしてやったりやらなかったりじゃなくて、そのために専門職を置くほどに常に行われるということが、実は神の民が神を中心にして生きるということの実は姿だということがここで見ることができます。ですから神を褒めたたえることがこのイスラエルという統一国家に生きる民の姿となっていくわけであります。神の民の在り方は神を褒めたたえることなんだというふうに、歴代史の中で記されていきます。神を褒めたたえる民、これこそが神の民なんだということですよね。その意味でこの箇所は賛美と感謝にあふれたその時の様子がこの8節からのずっとその賛美の中に現れてきます。でそこでちょっと頭をひっくり返していただきたいんですけども、もう一度ねこの歴代史が書かれた時期のことをもう一度ちょっと思い出していただきたいんです。前にもお話ししましたね、何度もお話してますが、バビロン捕囚から帰ってきたんです。神の前に不従順で偶像崇拝に走り、そして神を神として崇めない、軽んじたその民の裁きの 民に対する神の裁きの結果としてバビロンに民は連れて行かれます。そしてその時にエルサレムの城壁も神殿も宮殿もことごとく破壊されていきます。そしてバビロンで奴隷のような状況で過ごさなければならなくなった。それが70年余りであります。世代としては2代2世代3世代になっていたかもしれませんね。もうその世代がこの70年後に解放されまして、自分たちの先祖たちの地に帰ることが許されます。民はきっと喜んだことでしょう。喜び勇んで、その地からバビロンの地から故郷に帰ったことだろうと思います。ちょっと想像してみてください。奴隷のような状況の中から解放されまして、自分たちの神を自由に礼拝できる、誰にも邪魔されることなく、そう期待をし喜んで、すいません、帰ったことだろうと。しかし自分たちに与えられたそのいた神様の約束の地は、目の前にした時にそれはとても無残な状況になっていました。自分たちの都エルサレムの城壁は崩され、そしてまさに獣の住みかジャッカルの住とでも言われるかのごとき荒廃した状況になっていました。また神殿も宮殿も見るに忍びない荒れ果てた状況です。どこから手をつけてよいか途方に暮れるような荒廃ぶりだったことでしょう。それを見て彼らの口から出てくる言葉は何だったでしょうか。じゃあ彼らの神殿再建、その城壁再建のために周りの人たちはよく帰ってきたと歓迎したんでしょうか。いやー、そうではありません。むしろ抵抗をし、そして嘲笑い、時には妨害したわけであります。そのような中で彼らから出てくるのは、私だったらため息、もうダメだという愚痴、失望の声、うめき、またなんで私たちの先祖は罪を犯したんだというこの恨み、そして悔いと悲しみの伴った呪いしか出てこなかったのではないかな。いや、全ての人がそうであったとは言いませんが、多分にその現状を見た時に彼らの心の中にそういった思いが湧いたんだろうと、湧いて当然だろうと思う。これは私の想像です。聖書には書いてありません。ただこのゼパニアやマラキ書なんかを見ていきますと、やはりそのことが記されています。ネヘミヤ記を見てもそうです。エズラネヘミヤ記にもその時の様子が、民の失望した様子が書いてあります、記されています。でそのような中でこの歴代史記者はことさらに、私たち神の民はこの神に対して恨みつらみ、そして愚痴嘆きのうめきを持って接する民ではないんだ、神の箱があることではなく、神の箱があることで象徴されているように神と共にあること、そのことをもって神を喜び賛美することこそ神のためにふさわしいということを伝えようとしている。これが歴代史でありますから、この歴代史はイスラエル、ユダヤ人たちの礼拝の書と言われます。指針の書と言われます。まさにその民に対してこの著者は、神の民とはどういうものなのか、確かに現実を見れば、今の自分たちの置かれた状況から判断すれば嘆き悲しむしかないように思えるかもしれません。しかしそれに負けてしまってはならないこと、どのような状況にあっても境遇にあっても神を褒めたたえるのが私たちなんだ、 神の民なんだということを思い返させようと思い出させようとしている。これがこの16編のまさに主張ではないかなと思うんです。ですから6節もうちょい繰り返しますが、祭司ベラヤとヤハジエルはラッパを携え常に神の契約の箱の前にいた。その日その時ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえたとあります。これは神の御前にイスラエルが常にあることを意識させる姿です。この祭司ベラヤとヤハジエル、彼らが神の契約の箱の前にいた。そしてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえさせた。これを常とした、定めたというのです。そのことは、その姿を見たときに、どうでしょうね。あの歴代史の記者がこれを書いたときに、神がうめき、そして嘆き、失望の中にあるときに、契約の箱、神殿を前にしてですね、神を褒めたたえている祭司やまたレビ人たちがいる、その歌賛美をする者たちが置かれている、その姿を思い描いた時に、私たちはそうだ、愚痴を言う民ではなく、不平不満を神に言う民ではなくて、神と共にあることを通して神を褒めたたえる、それこそが私たちにとって神の民であることの印であるし、また他の、宗教は違うかもしれません。自分の利益を与えてくれたならば褒めたたえる、そして自分に都合の良いことが起こったらば礼拝をする、そういう多くの、神々を礼拝する、それを礼拝の対象とする民の中で、私たち神のこの天地万物を作られた神の民は、このような時にでも神を褒めたたえることができる民であるし、褒めたたえることがこの私たちの務めである、その根拠を持っているというのが8節以降の実は褒めたたえる内容を持っているところであります。神の前にイスラエルが常にあることを、そのように賛美する民として神の前に常に立っているということを意識させる、その姿が6節7節で言われているわけです。これがイスラエルの姿です。どんな時でもいつでも神を褒めたたえることを任務とする特別の民をそのために立てたんです。中には褒めたたえられない状況にある人もいるかもしれません。しかしその褒めたたえている姿を見たときに、もう一度自分の姿というのを顧み、そして褒めたたえる者へと自分たちの心を神に向けさせる、そんな役割もきっとあったのではないでしょうか。結果的に私たちは辛い時に賛美しているその賛美の声を聞き、その姿を見て、私たちはその賛美している人を、こんな時に賛美なんかしていい気なもんだなんていうふうにつぶやくのではなくて、賛美することのその幸いというものを教えられて、その嘆きの中にある心を神へと向かわせ、神に感謝の賛美を捧げるものへと変えていく大きな力となっていく姿となっていく、そんな専門の選ばれた民、賛美をする民がここで挙げられていくわけであります。そしてこの全勝の生贄と和解の生贄を捧げてから、このダビデは民を祝福したと16章の2節にございます。そして43節ちょっと飛びます。でその賛美の後、 43節最後です。でその神を喜び賛美する声を聞き賛美を捧げた後、43節民が皆それぞれ自分の家に帰ってから、ダビデは自分の家族を祝福するためにこの戻ってきたとあります。ここにまた新たなるこのダビデによって神礼拝の意味が新たなる意味を持つものとなっていった出来事がここに43節に記されています。何かって言いますとね、私たちは普通に考えていくんですが、民が皆それぞれ自分の家に帰ってからダビデは自分の家族を祝福するために戻っていったとあります。神の祝福は家庭に持ち帰って分かち合うということです。そのことが歴代史の中で言われています。でこの第二サムエルを見ますとね、実はそうでない人もいるんですよね。ダビデが喜びを持って帰っていきました。第二サムエルちょっと開いてください。第二サムエルの6章6章の、17節から見ますと、この時のこれと同じ並行記事があるわけですが、6章の17節からお読みします。第二サムエル、私の聖書では534ページですが、旧版ですと489ページぐらいになりましょうか。17節、こうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。同じですね。それからダビデは主の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。でダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、万軍の主の皆によって民を祝福した。同じですよね、歴代史。そして民全部、イスラエルの群衆全部に、男にも女にもそれぞれ和型のパン1個、夏目ヤシの菓子1個、干しぶどうの菓子1個を分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家に帰った。祝福をいただいて帰るわけです。そして神を賛美した喜びを持って、その印として、もう喜びの印ですよね、神が約束を与えくださった感謝ですという、その印の食べ物を持って家に帰ったわけです。きっとこれ想像ですよ、これ想像はいいだろうと思います。きっと分かち合ったんでしょうね、出席できなかったため家族のものと。そして神を褒めたたえたんでしょう。約束のうちに神様は私たちを導いた、あれこれだよって言ってこう分かち合う、そんな姿をこうちょっと思い描くわけです。そしてしかしです、喜んで神様はこう祝福与えたよ、喜んでその祝福のをこう伝えようと思って家に帰った、その当のね導いたダビデの家族の中に、20節ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていった。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。皮肉ですね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになった。で21節それに対してダビデは言います。ダビデはミカルに言った、あなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私は主のその主の前で喜び踊るのだと、こういうふうに言っていますよね。で歴代史はそのところ載ってないんです、そこまで詳しい。ちょっとね、15章では少し載ってましたけど、でもそのところがほとんど載せてありません。何かというと、 やはり家に持ち帰って神様の祝福を分かち合うということで終わっているわけです。神を褒めたたえて賛美するといったときに、やはりダビデのよって持ちこの与えられたその礼拝の姿、そしてその結果というものは、やはり、その使わされた場所場所に持ち帰って分かち合うことができるものだということではないでしょうかね。そんなことを私たちは教えられるわけであります。このようにして、しかしこの持ち帰ったんですけれども、そこには残念なことに、ミカルのような状態も起こり得ます。でも私たちは神の民として選ばれた、その神を喜ばずして何を喜ぶんだっていう、このダビデの、ミカルに対する証は幸いな証だなと、私たちにこの家族の中でたった一人のキリシチャンである家庭の人も多いと思いますが、その中で分かち合うことができない寂しさの中で、私たちはダビデのこの言葉は大きな励ましになりますよね。神は私たちを神の民としてくれたんだ、その前に何がそれも喜び以上のものはあるだろうかという、こういうこのダビデの言葉は私たちに大いなる慰めを与えてくれるところとなります。このようにして私たちは、このダビデが礼拝、神礼拝において非常に新しい要素を取り入れていることを分かります。でしかもですね、それだけではなくて形でも見ていきますと、面白いというか大変なあのことが他にはなかったことがございます。それは何かと言いますと、この、5節の後半ですよね。あの人選が16章の5節、もうがね、第一歴代史16章の5節を見ますと、後半にあの名簿の後、彼らは従弦のことや盾事などの楽器を携え、アサフはシンバルを響かせた。当時の楽器を用いた。じゃあ私たちも最近はじゃあエレキを使おうよ、最近はそういうものがあるからドラムを使おうよ、いやそういうことをここで言っているわけではないし、もう一つ理解しなければならない、これちょっと余談になりかますけれども、聖書はもう完結していると私は理解しています。神のためにダビデに対してなされたことからです。ですからこの聖書の中で言われている通りに、私たちも新しいものをじゃんじゃん取り入れていいんだよという根拠にはしてはならないところであります。このところで神様はこのダビデに対して、神様の新しい礼拝方法をダビデを通して、特にダビデに対してって言ったらいいんでしょうか、このダビデに対してなされた理由というのは、ダビデと契約をされた神様の言葉があります。永遠に王として立てていく、そして次に来るメシアの形としてのダビデの姿をここに表しています。ですからダビデに対して特別にこれが許されたことであり、またここで言われていることは、本当に喜びの姿をこの8節から表されるこの神を心から喜び感謝し賛美するということにふさわしいものは何なのかということを、私たちはむしろ考えていかなければなりません。でその中でいろんな楽器が用いられていくんでしょうね。でそれは決して固定することはありませんけれども、しかしその中心をこの8節から言われている神とはどういうお方かということを表さないような楽器を用いていいかというと、それは別問題であります。ですからどのように何をこの賛美として表すかということは、この8節以降の歴代史においては、特に8節以降の事柄というものを踏まえた上で、神は本当に私たちのこの 約束のをしてくださった、それを実現される主であるということ、すべての王の王であるということ、そして救いをお与えくださる、救いを祈る対象であるということの憐れみ深さを表す、そういう賛美となっているかどうかっていうのはとても重要なことだろうというふうに思います。ですからイスラエルの王の中でこういったダビデにだけ与えられたこの特権というのがこの礼拝において如実に現れています。でダビデ以外ではもう一人いますよね。神殿が建て上げられた時に新しく秩序を作ったソロモンです。この二人だけに礼拝における今までのあり方にプラスして付け加えることが許されたのはこのダビデとソロモンだけであります。ですから聖書が完成したと私は理解した、していますと言っているのは、だから同じように私たちも付け加えていいというふうにはならないということです。そのことがもし付け加えられていくとするならば、聖書はまだ書き続けられていくことになってしまいます。ですので私は理解では聖書が完成した、ですからダビデがとソロモンだけに許されたことであって、そしてその神を賛美する礼拝するというその姿勢をそこからずらしてはならないというふうに私は理解しております。さまざまな意見があるかもしれませんけれども、特にこの詩編のを引用した理由を考えますと、神のこの変わらない約束、そして王の王としての栄光、そして私たちを救うお方であると期待をし祈る対象であるという憐れみと慈しみを表す、そういったことにふさわしいその賛美というものがふさわしい、神の民のなされる賛美ではないでしょうか。で最後、長くなってすいません。で私は実際に賛美歌とか聖歌をどういう時に口ずさむかなと考えたんです。皆さんどういう時に口ずさみます？もちろん嬉しい時も賛美するでしょ、礼拝の時も。ダビデの詩編なんか見てみますとね、喜びの時もあるんですが、苦しい時、悲しい時、辛い時、より頼む時、その時に詩編をよく作ってますよね。で私も考えてみたら、のいい時とか楽しい時ってよりも、主を助けてください、本当にどうしたらいいんだろうってこう先行きが分からなくなってしまった時に出てくるのはやはり賛美歌や聖歌の言葉であります。そして口ずさみで、その口ずさむことによってもう一度この自分が神様の前にこう取り扱われていく、そんな経験を皆さんしているんじゃないでしょうか。実際に私はそういう意味では賛美歌聖歌を辛い時、悲しみに打ちひしがれる時、また何の喜びもないと思える時、その時に私はその口にこうつぶやくようですけれども、あまり人に聞かせるものではありませんので、下手であろうと、実は自分の唇の中に賛美歌がこういつの間にか昇っている、それによって励まされていく。実はそれが礼拝の大切な要素なんじゃないでしょうか。ですから私たちは何の喜びもないと思える時こそ、私たちの唇に賛美をやはり昇らせようではありませんか。まさに歴代史の記者はイスラエルのこの歴史の中の主な出来事での中で音楽による喜び、励ましというものを典型的に歌っていることが多いです。聖書全体が実は根底に賛美があるように思われます。だって出エジプトしてさ、エジプトからこの軍艦の逃れて航海を渡った後、エジプトが滅んだ後賛美をしたでしょ、タンバリンを持って踊って賛美したとありますから、そのように賛美があります。そしてまたこの辛い時に 第二の出エジプトと言われるバビロン捕囚から帰ってきたこの時は喜びではなくて、これからどうしようというこの悲惨な現状の中で、それでも神の神としてこの地で生きていく、証ししていくといった時に出てきたのが賛美であります。まさにこのここでの賛美の主題は、主は褒むべきかなであります。この章で私たちはダビデの賛美を読みます。神の契約の箱が無事にめでたく天幕の真ん中に安置されて礼拝が行われた、その日その時の賛美がしつこいようですが8節から36節に記されているところです。このダビデの賛美の中に私たちはダビデの信仰、そして人生観、世界観を見ることができるわけです。でこの賛美を通し一つ一つ見ることによって、私たちの賛美に実はこれはしていかなければなりません。またしていった時に、私たちは他の神々を信ずる民ではなくて、まことの聖書の神を信ずる民であるということを、実はその賛美が証ししているというふうに言うことができるんじゃないでしょうか。ダビデに続く今日の私たちクリスチャンの、まさに讃える神を讃える賛美として皆で昇華することができるのではないでしょうか。まずこの賛美、ダビデにとっては神への賛美こそが全てということを私たちもこの中で学んでいくことができたならば幸いだなと思います。キリスト者とは、神の民とは、神を賛美する、神に感謝して皆を呼び求める、これが神の民、まさに、主に褒め歌を歌え。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。私たちを取り巻く状況がますます険悪になっていくような、そういう時代に私たちは今置かれていることを知っております。また先行き不安を感じます。別にさまざまな行動がなされます。しかしそのさまざまな行動がなされるときに、神の民として私たちは神を賛美し褒めたたえる、その唇を持って今遭遇している課題に立ち向かっていくことができますように、愚痴ではなく悲観な言葉ではなく、あなたこそ私の救い主ですと祈り求める、そんな民の声がこの世にあっても、どこにあっても高らかに証となっていけますように、私たちの日々の生活の中にほど特に苦しい時に賛美の言葉を、曲を昇らせてくださいますようにお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。